プレジデント、
プレジデント、プレジデント、
プレジデント、プレジデントオンライン音声版。
何十億というお金が手元にあって、もう働かなくていい。その時に何をするかというお話をしたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、やっぱ仕事せなあかん。創業者利益でブラブラしていた起業家が5年後に会社を買い戻すまでという記事です。こちらの記事はですね、シナジーマーケティングの経営者である谷仁さんのインタビュー記事になっています。リードをちょっと読み上げますね。谷仁さんは2014年自身が立ち上げたシナジーマーケティングを売却した。ところが2019年に異例となる買い戻しを行い話題を集めた。一生遊んで暮らすことも考えた谷さんは、なぜ再び経営の一線に戻ったのかという記事でして、私、この谷さんという経営者、非常に尊敬してまして、どこかのタイミングでご紹介したいなとずっと思っていました。で、ちょっと、機会があってですね、今回インタビューの記事を掲載したことになったんですけども、会社を買い戻してるんですよね。一度ヤフーに売却して、高く評価されたわけですよね、自身の会社を。で、金額は公表されてませんけれども、おそらく数十億というような創業者利益が谷さんのところにも入ってきたのかなと。で、その後にですね、5年後、そのお金、まだ手元にある程度残っていて、でそのお金を使って会社を買い戻してるんですよね。これ最近イグジットとかですね、言われたりしますけれども、IPO、株式公開をしてですね、そうすると市場からその会社の株を高く評価されて、経営陣には多額の資産が入ってくると。で、市場で株を売却できるようになるわけですから、そこで自分の株を一部売却すると、多額の創業者利益というのが手に入ります。で、会社を丸々売ってしまう人もいますよね。IPO ではなくて、プライベートな取引で会社を大企業にですね、高く評価してもらって売ってしまうという経営者も、最近起業家が注目されているのもあって、いくつか聞かれているのかなと思います。で、その時にですね、売ったって人は結構いるんですよね。創業者利益を得た、おめでとう、そんなことも周りの人に言われて、で、そのお金を元手にまた新しい事業を立ち上げるという人もいますし、投資家としてですね、いろいろなところの支援に回るというような人もいます。で、でも谷さんはそうじゃないんですよね。ブラブラしてたっていうふうに、ご自身でもおっしゃってるんですけれども、世界一周旅行をしたりとかですね、少し事業から完全に離れられた暮らしをされた後に、ご自身の会社を買い戻す、そういう決断をされてるんですよ。で、会社を買い戻したいというふうに言っても、一度売った先がですね、売ってくれるかというのはこれわからないので、あくまでもこれは運が良かったというふうに振り返られてますけれども、売却先のヤフーとしてビジネスの方向をいろいろ考えていて、その中でシナジーマーケティングという会社の、その成長力、それを最大限に活かせるのはどこかといった時に、谷さんの、お名前が上がり、で谷さんもご自身の資産をそこに振り向けるということが一番いいだろうというふうに考えたということなんですよね。で、ネットマーケティング、オンラインマーケティングの支援をするというような事業でいらっしゃるので、シナジーマーケティングは、コロナ禍でですね、ある種業績を非常に伸ばしていて、売却が決まったのはコロナの直前ですから、結果的にこの取引というのは非常にいい結果になっているんですよね。谷さんの経営というのも非常にうまくいっているし、その後シナジーマーケティングはいろいろな事業を拡大しています。で、このいろいろな経緯を考えた時に、やっぱこう働くってどういうことなのかな、仕事をするって何なのか、 まあ、そのことをすごく考えさせられたんですよね。で、そのことを読者にお伝えしたいなと思ってこの記事を作ったという経緯があります。どうですかね、皆さん、あのお金がたくさん手に入って働かなくていいと言われるというか、そういう状況になった時にどうされますかね、何をしますかね。だから結構考えさせられたんですよね。だから、その、まあ、ちょっとこれインタビューの記事の中でもね、こういうこと聞いてるんです。シナジーマーケティングを売却したことで十分な創業者利益を得たと思います。買い戻さずそのまま優雅な生活を送るという選択肢もあったのではないですか。谷さん、こう答えられてます。ありましたね。ヤフーを辞めて最初はめっちゃ楽しかったんですよ。朝起きて今日は何をしようかなって思えることが本当に幸せやった。それで最初に東南アジアへ行った。そのままずっと旅をしようかと思ったほどです。実際は日本でいくつか仕事があったから海外と日本を行ったり来たりしていたんですけれど、ところが2年ちょっと経った時、オーストラリアで変な感覚を覚えたんです。シドニー空港に降り立ったんですが、全く感動がない。伊丹空港から羽田空港へやってきたぐらいの感じでした。海外旅行が半分義務になっていたんですね。結局オーストラリアとニュージーランドを回ったんですけれど、全然楽しくない。もう旅行も終わりやな、仕事をせなあかんと思った。それは贅沢な生活に飽きてしまったからですか。そんな贅沢な旅行じゃないんですよ。さすがに身の安全を考えたから野宿はしませんけど、バックパッカーみたいな生活です。起業家として成功した、人財産を築いたからといって、うまいものばっかり食って高級ホテルに泊まるなんてことをしているとマーケティングの能力は絶対に落ちる。言い方は悪いかもしれないけれど、普通の人の目線を持ち続けないとビジネスなんて考えられないと思っていたから。そう考えるとヤフーに売却はしたけれど、そのまま遊んで暮らすつもりはなかったのかもしれませんね。まあ、このバランス感覚がね、僕は他人さんって素晴らしい人だなって思うんですよね。だから一回ね、本当に優雅な生活っていうのにこう切り替えてしまうと、そこから戻ってこれなくなっちゃうんだと思うんですよね。たくさんお金が手に入った、じゃあすごい家を買おう、高い車を買おう、まあ、そういうことをやってるとお金って多分どんどんどんどん出ていってしまいますし、まあ、そのお金を目当てにする人間関係っていうのもできてくるんだと思います。なんか悪い言い方かもしれませんけれど、まあ、そうやってねバンバンお金を使う暮らしっていうのも楽しいと思いますし、まあ、別に何の問題もないですが、それを続けるっていうのもなかなかこれしんどいことだと思うんですよね。派手な暮らし、今までやったことのないこと、まあ、それを続けていくっていうのはまあ無理なわけですよね。どこかでそれは飽きが来てしまう。全く新しいことっていうのは、まあ、なくなっちゃう時っていうのは当然あるわけです。その時に何ができるか。消費活動っていうのは自分のお財布以上のことはできないわけですよね。でも事業活動っていうのは自分のお財布以上に大きくなる可能性があるわけです。で、その事業っていうのは集まるところ他の人の困りごとを解決する、周りの人にその事業を評価される、お金を出してでもそのサービスを受けたいという人がいるからこそその事業は大きくなっていくんですよね。まあ、それはまあ価値の交換ということなんですけれども、自分のやっている事業を高く評価されるということの連続がビジネスというものの本質なんだと思うんです。だから消費をする、まあ、お金持ちがお金を使うっていうのは、まあ、ビジネスではないんですよね。誰かのビジネスを助けることはできても、自分のビジネスというのはそこには何もない。そうするとですね、世の中でやっぱすごく疎外感を感じるんだと思うんですよね。どこまでたっても自分はお客さんという感覚に耐えられなくなる。だから仕事をしなくちゃっていうふうに思うんだと思います。で、ただですね、一度手に入れたお金を使ってしまうと戻ってこれないですよね。戻るのが難しくなってしまう。あとはこのマーケティングの勘って谷井さんおっしゃってますけれども、生活している人の実感というから離れてしまうと、やはりそのスケールするビジネスを立ち上げるというのは難しくなってしまうと思います。一般的な感覚がないと多くの人に評価されるサービスというのは作れないんだと思うんですよね。そこら辺の感覚がどれだけあるか、いざ自分の手元に多額のお金が手に入った時に、それをじゃあ 何に使うのか、どう使っていくのか、まあ、このことをやっぱり普段から考えてないといけないと思いますし、まあそれはその別に宝くじに当たるかもしれないっていうことを考えるべきだっていうことじゃなくてですね、普段の自分の、まあ、生活とか仕事とか、もしくは自分のやっている仕事が周りの人にどういう価値を与えられているのかっていうことをこうやっぱこう考え続けていると、何かこう大きなアクシデントがあった時に、大きなイベントがあった時にブレないっていうことだと思うんですよね。な、谷さんのこと以前から知っている人もいらっしゃってお話伺うこともあるんですけれども、全然変わってらっしゃらないっていうふうに言うんですよね。起業家として成功して、会社を売却して、でその後会社を買い戻して、まあ、その過程の中で谷さんっていうお一人の、まあ、姿勢がほとんど変わってない。ご自身の中では葛藤があったのかもしれないですけれども、少なくとも周りからすればそこまで大きく変わってるようには思えない。だからそこで一緒に働きたいという人もいますし、谷さんが買い戻すという時にシナジーマーケティングの多くの社員さんたちはある種喜んだというか、で今でもそれが会社の核の人材として活躍されているということなんですよね。まあこれはね、非常に起業家事業家として素晴らしいなというふうに思いました。まあ素晴らしいというか、これが当たり前なのかなというふうにも思うんですけれども、なかなかねこういう経営者が出てこないなというふうに思ってまして、まあ、こういう人たちをもっとプレジデントオンラインで紹介していきたいなというふうに思っています。ぜひ記事をご覧いただければと思います。ということで、今回はやっぱ仕事せなあかん、創業者利益でブラブラしていた起業家が5年後に会社を買い戻すまでという記事を紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。
日経新聞朝刊の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経、仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス、イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ。情報、スキル、キャリアアップ、今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題、オーディオブック.jp。